ネヘミヤ記の福音第5回、愛は行動するという主題で、ネヘミヤ記の第5章です。内憂外患という言葉があります。内に憂い、外に煩いということを表している感じなんですけれども、外の問題で大変なのに、内にも様々な問題が起きてきて、四苦八苦する状態のことを指す言葉ですね。ちょうど現在の私たちはコロナだけでも大変なのに、病気とか仕事を失って経済的な困難に陥るとかですね、そういうことが内側にも起きてくるという、そういう状況を表しています。実はこのネヘミヤ記の五章というのがまさにそういう状態なんです。前の四章は神が戦われるという次第で私たちご一緒に読みましたけれども、エルサレム城壁の再建中なんですね。壁が東西南北に広がっていて、もう四面楚歌の状況だった。しかしそこで祈りこそが神様から与えられた武具だと言ってですね、みんなが心を合わせて、城壁再建はとうとう半分まで進んだということが前の4章6節に書かれていましたね。こうして我々は城壁を築いたが、石垣は皆相連なってその高さの半ばまでに達した、民が心を込めて働いたからであるとありました。ところがそれに続く5章になって、内部に問題が次々と吹き出してきたということが記録されています。一体どんなことが起きたんだろうか。この内憂外患の状況にネヘミヤはどのように対処したのだろうかということをまず最初に見たいと思います。3つのことが起きたんですね。最初のものはですね、飢饉だったというんです。口語訳ですとあっさり書かれています。こんなふうに描かれています。またある人々は言った、我々は飢えのために穀物を得ようと田畑もブドウ畑も家も抵当に入れています。最近の新改訳とか新共同訳では、この飢えという言葉を飢饉というふうにはっきり訳しています。どうもその時にですね、飢饉が起きたらしいんですね。飢饉が起きると諸物価が高騰しますということで、人々の中には不動産を抵当に入れてお金を借りなければならなかった、そういう人も多くいたようなんです。で、そういう時にはみんなが助け合って乗り越えようとするわけですね。ですからそのように不動産を抵当にすることなどは正しいんです。問題は7節にこのように書いてあるんですね。ネヘミヤが言っているんですけれども、あなた方はめいめいその兄弟から利息を取っている。これが問題なんです。申命記の中にですね、こういう言葉があるんです。兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息など、すべて貸して利息のつくものの利息を取ってはならない。外国人にはいいんです。でも、イスラエル同胞からは利息を取ってはならない。特にこういう飢饉のような状況にあっては、利息を取ってはいけないということなんですよね。普段の時でも利息は禁止なのに、この困っている時に。利息を取るとは何たることかということで、ネヘミヤは6節からこのように言っています。私は彼らの叫びとこれらの言葉を聞いて大いに怒った。私は自ら考えた末、尊い人々および司たちを責めていった。あなた方はめいめいその兄弟から利息を取っている。利息はやめなさいと言ったわけなんですね。ただここでネヘミヤは大いに怒ったと書かれていますけれども、なぜかというと次の2番目の問題なんです。それは自分の息子とか娘を奴隷に売ってですね、借金しなければならないというふうな状況になった人々も多くいたようなんです。ただしそれは旧約聖書の申命記では許されているわけなんです。こんなふうに書かれているところがあります。申命記の15章の12節にこのようにあります。もし あなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女があなたのところに売られてきて、6年仕えたならば、第7年には彼に自由を与えて去らせなければならない。彼に自由を与えて去らせるときには、空手で去らせてはならない。群れと内場と坂船の内から取って惜しみなく彼に与えなければならない。すなわち、あなたの神主があなたを恵まれたように、彼に与えなければならない。なぜかというと、あなた方もかつてはエジプトの国で奴隷であったじゃないか。だから6年間に限って、奴隷のようにですね、無報酬で雇うという。ということをしていいんです。ただ7年目にはしっかりご褒美を与えて返しなさいというのが申命記の15章12節以降に書かれているんですね。それはいいんですけども、問題が起きたんです。ネヘミヤは総督ですから、そういう奴隷を買い戻していたんです。そうしたら、同胞を奴隷にしていた人が、お、ネヘミヤたちが買い戻してる、じゃあうちの奴隷も買い取ってくださいと言ったんです。これはですね、ひどいことですよ。そうじゃなくて、今大変な時なんだから、開口すべきなのに。そういうことをしたというふうにですね、ここに書いてあります。7節の後半から。そして私は彼らのことについて大会を開き、彼らに言った。我々は異邦人に売られた我々の兄弟、ユダヤ人を我々の力に従ってあがなった。しかるにあなた方は自分の兄弟を売ろうとするのか、彼らは我々に売られるのか、それはないだろう、大いに怒ったというわけなんです。ネヘミヤはこの時に大会を開いたんです。そしてこれは神様どうぞ彼らを罰してください、そういうふうな祈りではなくてですね、私たちがすべきことだということで大会を開いて叱責したんです。そしてその大会で9節このように彼は言ったんですね。私はまた言った。あなた方のすることは良くない。あなた方は我々の敵である異邦人のそしりをやめさせるために我々の神を恐れつつことをなすべきではないか。私も私の兄弟たちも私のしもべたちも同じく金と穀物とを貸しているが、我々はこの利息をやめよう。どうぞあなた方は今日にも彼らの田畑、ぶどう畑、オリーブ畑および家屋を彼らに返し、またあなた方が彼らから取っていた金銭、穀物、ぶどう酒、油などの100分の1を返しなさいと大会を開いて言ったということなんですね。ここで異邦人のそしりをやめさせようというふうに言ってますけども、異邦人はこのようなことを言ってユダヤ人たちを阻止していたんじゃないでしょうか。エルサレムでは同胞の搾取が行われている、奴隷売買が横行し、ユダヤ人は互いに憎み合っている、何のための城壁再建なんだ、一体どこが神の民だ、異邦人がユダヤ人たちを阻止っていた。その異邦人の阻止をやめさせよう、我々は抵当物件を返そう、それから今まで取り立てたもののうちの100分の1を返そうというふうにネヘミヤは言ってるわけなんですね。そうしたところが人々は分かりました。私たちは債権を放棄します。負債を帳消しにしますということが12節、13節で彼らはこのように言ってるわけですね。すると彼らは、我々はそれを返します。彼らから何も要求しません。あなたの言うようにしますと言った。そこで私は、祭司たちを呼び、彼らにこの言葉の通りに行うという誓いを立てさせた。で、大会を開いて、これは本当に私たちの罪なんだということをはっきり言ったわけなんですね。もう一つあるんです。それは4節と5節にありましたけど、ペルシャ王への税金なんですね。このネヘミヤの時代の王様はアルタシャスタ王なんです。アルタシャスタ王も、一旦城壁再建を禁止したんですね。なぜかというと、その土地の前任者が、彼らは今城壁を築いてやがて税金を納めなくなりますぞというふうにアルタシャスタ王に言ったもんですから、アルタシャスタ王は城壁再建を禁止したということがエズラ記の方に書かれていました。このアルタシャスタ王のところで検釈官をしていたのがネヘミヤだったんですね。で、今アルタシャスタ王から特別の許可を得て、彼は今ユダヤに帰ってきているわけです。 そして総督として働いているわけなんですけれども、ネヘミヤは、税金をなくすということは、これはペルシャにとってできないわけですね。14節からですね、このように書かれています。また私はユダの地の総督に任せられた時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年まで12年の間、私も私の兄弟たちも総督としての手当を受けなかった。私より以前の総督らは民に重荷を負わせ、彼らから銀40シケルのほかにパンとブドウ酒を取り、また彼らのしもべたちも民を圧迫した。しかし、私は神を恐れるので、そのようなことはしなかった。ということで、総督在任期間の12年間、総督報酬を受けなかったというんです。そして、どうしたのかというと、17節18節にこのようにあります。また私の食卓にはユダヤ人と司たち150人もあり、その他に我々の周囲の異邦人のうちから来た人々もあった。これがために一日に牛一頭、肥えた牛6頭を備え、また鶏をも私のために備え、10日ごとにたくさんのブドウ酒を備えたが、私はこの民の労役が重かったので、総督としての手当を求めなかった。一体給料を得ないでどうして生活していたのかというふうに思われるかもしれませんけれども、おそらく自分への報酬は受け取らなかった。むしろその総督報酬をもってそれらの何百人もの人々を養ったということなんでしょうね。でその金額がですね、銀40シケルというふうにあります。どのくらいに当たるんだろうかと思って調べてみました。銀40シケル、1シケルは 11.5グラム なんです。で今の銀の相場というのが仮にですね、今と昔と同じだとすると、銀は1グラム今100円なんです。とこう計算しますとですね、4万6000円なんですよ。で、これは1日の報酬だったと思う。そうすると1ヶ月分は、総督報酬は約115万円になっていた。その115万円の給料を彼は自分のために使わなかった。それをむしろ人々を、労働者も含めてですね、養うために12年間続けたということなわけなんですね。なぜそのようなことをしたのかっていうと、私は神を恐れるのでというふうにはっきり言っています。それからこの言葉は9節にもあります。我々の神を恐れつつことをなすべきではないか、異邦人のそしりをやめさせるためにというふうに9節にもある言葉なんですね。神を恐れるということは、ネヘミヤにとって隣人を愛するということなんですね。なぜかと言いますとね、前の4章でネヘミヤの非常に激しい祈りが書かれていましたね。我々の神を聞いてください、我々は侮られています、彼らの恥ずかしめを彼らの神戸に返し、彼らを捕囚の地でぶんどり者にしてください、彼らの咎を覆わず彼らの罪を見舞いから消し去らないでください、彼らは気づき立てる者の前であなたを怒らせたからですというふうに非常に激しい祈りをしたということを前回見ましたね。神様、あなたが侮られています。ところが侮っていたのは敵じゃない、私たちだったんだ。同胞から利息を、また同胞を苦しめ、同胞を奴隷にしですね、私たちがむしろそのように侮られる原因を作っていたんです。私たちが罪人だったんだ。神様ごめんなさい。こんなことではですね、元の木阿弥になってしまうんです。やっとペルシャの捕囚から解放された人々がですね、また捕囚の民になってしまう。神様、申し訳ありませんでした。敵が問題だったのではなく、私たち自身が罪を犯していたのです。そのために大会を開いたんです。私たちが罪人なのだ。だから自分たちの罪を告白して、悔い改めて、むしろこういう本当に大変な時こそ互いに愛し合おうではないか、そのためにネヘミヤは大会を催したんだということがわかりますね。先ほど引用した申命記の15章なんですけれども、その7節からこのような言葉があります。 あなたの神主が賜る地で、もしあなたの兄弟で貧しい者が一人でも町のうちにおるならば、その貧しい兄弟に向かって心を固くなにしてはならない。また手を閉じてはならない。必ず彼に手を開いて、その必要とするものを貸し与え、乏しいのを補わなければならない。あなたは心に邪念を起こし、第七年の許しの年が近づいたと言って、貧しい兄弟に対し物を惜しんで何も与えないことのないように慎まなければならない。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るであろう。あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与えるときは惜しんではならない。あなたの神主はこのことのために、あなたをすべての事業と手のすべての働きにおいて祝福されるからであると言っています。ですからネヘミヤにとって神を恐れるというのは、ただ恐れるんではなくて、むしろ神様から受けているものを豊かに兄弟姉妹と分かち合う、隣人を愛することこそ本当の意味で神様を恐れるということなんだと。そのようにネヘミヤは行動したということが分かるわけなんですね。愛は行動するんです。イエス様も言ってますね。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言っています。私たちを愛してやまないイエス様はご自分の命をも十字架に投げ出して私たちの罪をあがなってくださった。罪人の私たち、決して償うことのできない罪を持った私たちのために、イエス様はご自身の命を差し出してくださった。そして私たちを神の家族としてですね、愛してくださって恵みに生きるものとしてくださった。あなた方も互いに愛し合いなさいと、ヨハネ伝の15章12節以下で言っていますね。このところを読みながら私は自分が本当に困った時のことを考えてしまいました。進学校の最後の1年というのがですね、本当にいろいろ大変だったんです。日本に帰らなければいけないとかね、それから私は1年延ばしてしまったんです。卒論を書くためにもう1年だけいたい。で、日本でのその伝道についての卒論を書きたい。そうするとですね、アルバイトをしながら、それから帰国旅費を稼ぎながら、また家内ともその結婚式を挙げてですね、それから日本に帰って、でも生活費がないということで、もう本当に苦しかったので、日本でお世話になった宣教師の方に相談しました。手紙を書いたんですね。そしたらしばらくして小切手帳が送られていました。千田さん、これは1ヶ月に1枚ずつ切り離して現金化してください。いっぺんに現金化すると私破産するからとかというふうに言われてですね、小切手帳をくださったんです。で、それをもって本当にね、生活助かりました。で、やがて1年後、その宣教師さんのおられる九州のですね、鹿児島に行きました。で、1年間留守番牧師してやってくださいというふうに言われたんですね。で、その最初の赴任地も用意してくださったんですが、ところであなたは卒論を書きましたね。その卒論の内容で鹿児島各地にある教会でそれを発表してくださいって言われたんです。だから本当にあの1年間お世話になって書いたその卒論の内容でですね、各地の教会でこういうことを学んできましたって報告会も開くことができてですね、本当にお世話になって、で翌年仙台に来たわけなんですけれどもね、本当にあの方は愛してくださった、いやあの方だけじゃなくて私たちは本当に多くの人々に愛されて今こうして生きているんだな、伝道ができているんだなということを思います。神を恐れるというのは隣人を愛することだ。そのことを本当に実際に私はそのことを通しても学んだと思うんですね。愛は行動する。神を恐れるというのは罪があれば悔い改め、そして隣人を愛することなんだ。ネヘミヤは今日の聖書の箇所を通して私たちにそのことを教えています。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、兄弟姉妹を愛さない者は神を侮るものであることを知ったネヘミヤはあなたを心から恐れました。私たちも同様の罪を犯すに早いものです。行動をもって 隣人を愛することができますよう、どうか私たちもお導きをお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。